聖書を朗読いたします。旧約聖書箴言第3章27節から35節。施すべき相手に善行を拒むな。あなたの手にその力があるなら出直してくれ。明日あげようと共に言うな。あなたが今持っているなら共に対して悪意を耕すな。彼は安心してあなたのもとに住んでいるのだ。理由もなく他人と争うな。あなたに悪事を働いていないなら不法を行う者を羨むな。その道を選ぶな。主は曲がった者を厭い、まっすぐな人と交わってくださる。主に逆らう者の家には主の呪いが、主に従う人の住処には祝福がある。主は不尊な者をあざき、へりくだる人に恵みを賜る。知恵ある人は名誉を修行として受け、愚か者は軽蔑を受ける。新約聖書ペトロの手紙1第5章1節から7節。さて私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、対抗節第二主日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ御業を行ってください。私たちはアドベント対抗節を過ごしています。私たちの救いのためにこの世に来てくださった御子イエスキリストを、私たち一人一人が自分の心の内にお迎えする備えをしていくことができますように。そのために私たちがアドベントを悔い改めの時として過ごせるよう導いてください。私たちの心の内は自分の苦しみや悲しみ、あるいは喜びや願いに占領されていて、あなたの御心を受け入れることができず、主イエスをお迎えする場所もありません。そのように自分中心に生きてしまっている私たちを憐れみ、恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせてください。自分の心を自分の思いで支配することから自由にされて、あなたの御心に心を向けて、今日から始まる一週間を歩んでいきますように。そしてクリスマスに来てくださった御子キリストが、世の終わりに再び来てくださり、救いを完成してくださることを待ち望みつつ、アドベントを過ごせますよう導いてください。寒暖差の大きい日々が続いています。またインフルエンザやさまざまな風邪も流行っています。体調を崩されている方を癒し、回復を与えてください。ご高齢による弱りや病のために願いつつも教会に来ることができない方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養をしている方を顧み、慰めと平安を与えてください。 大切な方を天に送った方、家族の看取りをしている方、家族との関係で労苦している方、平日の歩みの中で苦しみや悲しみ、葛藤を抱えている方、孤独による絶望を抱えている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。先週、一人の兄弟のご葬儀をあなたの御手のうちに行うことができ感謝いたします。しかし主よ、先週さらにお二人の方が続けて天に召されました。それぞれに60年に及ぶ信仰の歩みをあなたが豊かな恵みと祝福によって導いてくださったことを覚え感謝いたします。姉妹のご葬儀は残念ながら教会で行えませんが、姉妹があなたの身元に迎えられて全く平安を与えられていることを私たちは信じます。今週行われる兄弟の葬りの技のすべてを御手のうちに置いてくださり、慰めの時としてください。私たちが兄弟姉妹の信仰の遺産をしっかりと受け継いでいけますように。深い悲しみと嘆きの中にあるご家族の上にあなたが慰めを豊かに注いでください。次の主の日の礼拝でお二人の方が洗礼を受けられることに心より感謝いたします。洗礼式において心からの信仰を告白し、主イエスキリストの十字架と復活による救いに預かり、この教会のメンバーとされてあなたの豊かな恵みのもとで歩んでいけますように、教会につながる方々との豊かな交わりをも与えていってください。クリスマスに向けての教会の歩みを導いてください。23日土曜日に行われるクリスマス賛美幽霊拝を伝道の時として用いてくださり、御子キリストを信じて生きる歩みに本当の平安と希望があることを伝えていけますように。戦争や災害によって、あるいは将来への不安によって暗闇に覆われているように思える世界にあって、御子キリストがまさに暗闇のただ中に、人間の罪のただ中に来てくださったクリスマスの大きな恵みと喜びを一人でも多くの方と分かち合い、あなたに向かって賛美することができますように。賛美幽霊拝で賛美を捧げる聖歌隊の働きを模索し、その備えを導き支えてください。教会学校でも4年ぶりにクリスマス祝会を行います。祝会の中で行われるページェント降誕劇や出し物のために準備している教会学校の子どもたちと教師を導いてください。共に準備することを通して、また当日の祝会を通して、子どもたちと保護者の方々が、また教師たちがクリスマスの喜びと祝福に豊かに預かることができますように。またクリスマスに向けて歩んでいるキリスト教学校の働きを祝し導いてください。多くのキリスト教学校がこの教会へ生徒たちを送り出してくださっていることに感謝いたします。生徒たちが学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、主イエスを信じて生きる喜びを味わうことができますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも支え、クリスマスの祝福で満たしてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち出席していることが方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスを信じて生きる歩みに与えられる幸いを示してください。混迷を深める世界に御手を伸ばしてください。イスラエルとハマスの戦闘が再開され、多くの命が奪われています。またウクライナとロシアの戦争も、冬を迎えるとさらに多くの命が失われることが懸念されます。どうか憎しみの連鎖を断ち切り、武力の応酬を終結させることができるよう、政治の責任を負う者たちを導いてください。また私たちがこの悲惨な現実を覚えて、忍耐強く取りなし祈り続けることができるよう、強め励ましてください。本日、藤掛牧師は江南希望教会で、私立礼拝の説教奉仕をされた後、神奈川連合長老会を代表してその長老会に陪席されています。 藤影先生のお働きを支え、ご健康を守ってくださいますように。江南希望教会をはじめ、神奈川連合長老会に連なる諸教会の働きを祝し、福音を力強く述べ伝えていくことができますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ペトロの手紙1を読み進めて、本日から第5章に入ります。この手紙も残すところのこの第5章だけとなりました。本日を含めてあと3回で読み終える予定です。本日の箇所は1節から7節ですが、読んですぐに思うことは、この箇所が長老への勧めを語っているということではないでしょうか。そしてこのように思うのです。この箇所は長老には関係があるかもしれないけれど、自分には関係がない、けれども本当にこの箇所は長老にしか関係がないのでしょうか。何がこの箇所の中心メッセージなのか、ご一緒に見ていきたいと思います。とはいえ、一節でペトロが、あるいはペトロの名前を借りた著者が、私は長老の一人としてあなた方のうちの長老たちに勧めますと言っているように、続く2節以下で長老への勧めが語られていることは確かです。ですから私たちはまず長老への勧めをしっかりと受け止めなくてはなりません。しかしその具体的な内容について見ていく前に、なぜここで長老についての勧めが語られているのかを思い巡らしてみたいと思います。で、直前の箇所ではキリスト者として苦しみを受けることが語られていました。繰り返しお話ししてきたことですが、この手紙が書かれた時代に小アジアの諸教会に連なる人たちはローマ帝国による迫害を受けていました。彼ら彼女たちはキリスト者であるという理由で、自分自身や自分の身近な人たちが捕らえられ罰せられることを恐れて生きていたのです。それだけでなく、異教社会にあって周囲のキリスト者でない人たちとの関わりの中でも苦しみ悩み葛藤しなければなりませんでした。直前の箇所はもとより、この手紙全体がこのような状況の中にある小アジアのキリスト者に向かって、苦難と試練の中にある希望を語っているのです。で、このことを考えるとき、なぜここで唐突に長老について語られているのだろうかと思います。召使いと主人の関係、キリスト者でない妻や夫との関係が語られてきましたし、異教社会との関係も語られてきました。で、まさにそれらの関係において小アジアのキリスト者たちは苦しみ悩み葛藤していたからです。しかし教会の中のキリスト者同士の関係についてはそれほど多く語られてきませんでした。教会の中に長老とそうでない人がいることも本日の箇所で初めて語られていることです。で、そうであるならペトロはここで手紙の本筋から一旦離れて教会の長老への勧めを語り始めたのでしょうか。そうではないと思うのです。教会が異教社会にあって迫害を恐れ周囲の人たちとの衝突や圧力に苦しんでいるからこそ、ペトロは長老たちに語りかけたのではないでしょうか。教会が危機に直面しているからこそ長老たちに語りかける必要があったのです。苦難と試練の中にあって、危機の中にあって教会が生き延びるためには長老が教会に連なる人たちの先頭に立ってその務めを担っていかなくてはならないとペトロは分かっていたからです。で、私たちの教会は長老制度という制度によって歩んでいる教会です。長老制度においては教会総会の選挙で選ばれた長老たちの会議、 長老会に権威があり、私たちはこの長老会において神の御心が示されると信じて歩んでいます。ですから長老会が教会の営みについて多くのことを決断しているのです。で、この手紙が書かれた時代に私たちの教会と同じような制度が整っていたというわけではありません。しかし少なくとも本日の箇所に教会の制度、まあ、とりわけ長老制度の芽生えを見ることができると思います。そして何よりも大切なことは、この教会の制度が危機の中で芽生えたということです。順調で落ち着いているときに教会の制度が芽生えたのではありません。危機の中にあるからこそ教会は制度を必要としたのです。直面する危機に対処するために、危機の中にあっても神のご支配が教会に現れるために制度が必要であり、教会に連なる人たちの先頭に立つ長老が必要であったのです。で、私たちの教会はこの手紙が書かれた時代の小アジアの諸教会と全く同じ危機に直面しているわけではありません。異教社会の中にあるのは同じであっても、私たちはキリスト者であるという理由で迫害を受けることも、まして殉教することもないでしょう。しかしそれは私たちの教会が危機に直面していないということでは全くありません。むしろ私は、今私たちの教会は、あるいは日本の教会は危機に直面している、危機の真っ只中にあると思っています。先日、白教会を会場として神奈川連合長老会の長老執事収容会が行われました。主題講演の後、いくつかのグループに分かれての時間がありましたが、私が参加したグループでは主題から少し離れ、それぞれの教会の状況を分かち合う時間を持つことができました。で、その中で改めて気づかされたのは、諸教会が危機に直面しているということです。どの教会も教勢が低下しています。それに伴って教会財政もとても厳しい状況になっています。で、これらの危機はコロナ禍によってもたらされたのではなく、コロナ禍以前から教会が直面していた危機です。しかしコロナ禍がこの危機に拍車をかけたことも確かです。で、できることなら私たちは、まあ、この強制低下とか、それに伴う教会財政の厳しい現実から目をそらしたいと思います。しかし私たちはこの危機から目をそらしてはならないのです。この危機と向き合い、ペトロが危機の中にある小アジアの諸教会に向かって、とりわけ長老に向かって語りかけている言葉を、自分たちに語りかけている言葉として聞きたいのです。で、長老への勧めが具体的に語られているのが2節3節です。で、その冒頭に、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいとあり、で、それに続いて、何々ではなく何々しなさい、いや何々してはいけません、何々になりなさいという表現を用いて、長老への勧めが3つ語られています。神の羊の群れとは教会に他なりませんから、ペトロは長老たちに、あなた方に委ねられている教会を牧しなさいと勧め、それに続けて、教会を牧するとはどういうことなのか具体的に述べているのです。神の羊の群れを牧するのは、つまり教会を牧するのは牧師の務めと考えられがちですが、この御言葉はそうでないことを語っています。もちろん牧師も教会を牧します。しかし牧師だけが牧するのではない。長老制度の私たちの教会では牧師も長老の一人です。牧師も含めて長老を見ながら神の羊の群れを牧する、教会を牧するのです。長老への3つの勧めの第一は、強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさいです。強 制されてとは、神からの証明なしにと言い換えることができると思います。まあ、誰かからあなたは長老をしなさいと、まあ、強いられて長老になるのではないのです。そうではなく、教会総会の選挙を通して示された、自分が長老として召されているという神の御心を信じることによって長老として立てられます。立てられた長老はその召しにお応えして、自ら進んで喜んで教会を牧していくのです。で、その際大切なのは、ここにあるように神に従ってということでしょう。自ら進んで喜んで教会の働きを担ったとしても、それが自分に従うためであったら、つまり自分の願いや理想を実現するためであったら、神に従って教会を牧することにはならないからです。第一の勧めは、神の召しにお応えして神に従って教会を牧しなさいと言われているのです。第二は、卑しい利得のためにではなく献身的にしなさいです。で、この手紙が書かれた時代には、教会の職務を担う人に金銭的な報酬が期待されることもあったようです。私たちの教会では牧師は謝儀をいただいていますが、長老は金銭的な報酬を受け取っているわけではないので、利得のために、つまり金儲けのために何かを行うということは起こりえません。しかし、利得のためにとは、単に金銭的な利益を得るためにということにとどまらず、自分の利益のために、自分のためにということです。ですから、第二の勧めは根本的には第一の勧めと同じことを見つめていて、長老は自分の利益のためでなく献身的に教会に仕えることが勧められているのです。献身的にとは、熱心にということですが、その熱心は何よりも神に対する熱心でなくてはなりません。で、もちろん教会を牧するとき、教会につながる方々に熱心に仕えますが、しかしその熱心は神に熱心に仕えることを抜きにして考えることはできないのです。神への熱心さがあってこそ、人への本当の熱心さがあるからです。神に対する熱心さを失うとき、私たちの人に対する熱心さはしばしば相手に好かれようとする熱心さ、相手に認めてもらい評価してもらおうとする熱心さになってしまうからです。第二の勧めは、自分の利益のためでも他の人の利益のためでもなく、ただ神に対する熱心さによって教会を牧しなさいと勧めているのです。で、第三は、委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません、むしろ群れの模範になりなさいです。権威を振り回すのではなく群れの模範となれと言われていますが、この委ねられている人々という言葉にも注目したいと思います。で、この言葉はもともとくじを意味する言葉です。くじを引くとか、あのくじ引きのくじです。で、小アジアにおいて長老はある地域やある教会を牧する務めを託されていたようですが、その地域や教会は長老自身が選ぶのではなく割り当てられていたようです。自分で選ぶのではなく、神の御心によって割り当てられることが、くじを引くという言葉に見つめられています。ですから、委ねられている人々とは神の御心によって委ねられている人々ということに他ならないのです。第三の勧めは、長老が自分の親しみやすい人だけを牧するのではなく、その時その時神から委ねられている人々を牧して、その人々の模範となることを勧めているのです。で、これまで長老への3つの勧めを見てきましたが、 まあ、このように進められると、今長老として立たれている方々は、立てられている方々は、牧師も含めて、自分がこれらの務めを果たせていないことに不安になるのではないでしょうか。あるいは今長老ではない方々もこのように進められると、自分はとてもではないけれど長老にはふさわしくないと思われるかもしれません。しかし私たちはこの進めを語っているのがあのペトロであることを忘れてはなりません。ペトロが長老たちに語った、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいという言葉は、主イエスご自身が他ならぬペトロにお語りくださった言葉なのです。ヨハネによる福音書によれば、復活された主イエスはペトロに出会ってくださり、私を愛しているかと尋ねられました。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えると、主イエスは私の羊を飼いなさいと命じられました。主イエスは3度私を愛しているかとペトロに尋ね、3度とも同じように答えるペトロに、3度私の羊を飼いなさいと命じられたのです。かつてペトロは主イエスの十字架を前にして、3度主イエスを知らないと言い、主イエスを裏切りました。そのペトロに主イエスは同じく3度私を愛しているかと尋ねられたのです。それはペテロ自身の主イエスへの愛の深さを証明するためでも、主イエスに従って生きる覚悟が十分であることを証明するためでもありません。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですとは、主が私を愛してくださるから私は主を愛することができる、そのことを主はご存知ですということだからです。ペトロは自分自身の中には主イエスを愛する愛をこれっぽっちも持っていないことを分かっていました。しかし主イエスは十字架で死なれることによって、ご自分を裏切ったペトロを、取り返しのつかない罪を犯したペトロを許してくださったのです。この主イエスの愛に包まれているから、自分自身の中には主イエスへの愛を持つことができなくても、ペトロは主イエスを愛することができるのです。そうであるならペトロは長老たちが神に従って生きることができる立派な人だから、あるいは主イエスへの大きな愛を持っているから、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいと命じているのではありません。自分の力では神に従うことができず、自分の中には神への愛をこれっぽっちも持っていない罪人である自分のために、主イエスが十字架で死んでくださった、このことによって長老たちが生かされているから、この主イエスの愛によって長老たちが生かされているから、ペトロはあなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいと命じているのです。誰よりも自分自身には神の羊の群れを牧する力も愛もないことを知っていたペトロが、自分と同じように長老たちがシエスの愛によって包まれていることを信じるゆえに、このように命じているのです。でこのようにシエスの愛によって生かされ、委ねられた務めを担う長老たちへの約束が4節でこのように語られています。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。大牧者とは主イエスキリストのことですから、大牧者がお見えになる時とは主イエスキリストが再びこの世に来てくださる時であり、世の終わり、救いの完成の時です。その時しぼむことのない栄冠を受ける、つまり救いの完成に預かり、復活と永遠の命に預かるという大きな報いが長老たちに約束されているのです。地上の歩みにおいては 長老は報われないことが多いかもしれません。教会のために委ねられている人々のために献身的に仕える中で、多くの労苦を担い、多くの問題に直面し、時には周りから理解されず、あるいは自分の弱さや欠けのゆえに苦しむことがあるに違いありません。しかしそれにもかかわらず、自分自身の力によってではなく、主イエスの愛によって支えられ、長老としての務めを担う者たちに、救いの完成の時にしぼむことのない栄冠を受けるという大きな報いが約束されているのです。で、ここまで読み進めて、やはりこの箇所の中心は長老への勧めではないかと思われるかもしれません。しかし5節にこのようにあります。同じように若い人たち、長老に従いなさい。で、若い人たちというのは年齢の若い人ということではなく、洗礼を受けてから間もない人、信仰生活の短い人ということでしょう。その人たちは長老の導きに従いなさいと言われているのです。で、さらに続けて、みな互いに謙遜を身につけなさいと言われています。で、このみなとは、若い人たちはみなという意味ではありません。教会に連なる人たちはみなという意味です。つまり5節でペトロは、長老たちにだけでなく、若い人たちにだけでもなく、すべてのキリスト者に向かって互いに謙遜を身につけなさいと語っているのです。2章21節で、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからですと言われていました。主イエスキリストが残してくださった模範が、謙遜に生きることに他なりません。先ほど3節で、長老は群れの模範になりなさいと言われていましたが、それはこのキリストが残してくださった模範に倣い、謙遜を身につけ、謙遜に生きることにおいて、教会に連なる人たちの模範となるのです。5節の中心は、本日の箇所の中心は、みな互いに謙遜を身につけなさいという御言葉にこそあります。確かに長老は教会に連なる人たちの先頭に立って歩みます。しかし長老だけが謙遜を身につけなさいと言われているのではありません。すべてのキリスト者が互いに謙遜を身につけなさい、謙遜に生きなさいと言われているのです。そうであれば、この箇所は長老だけに関係があって自分には関係がないとは言えません。ペトロは長老への勧めを語った上で、すべてのキリスト者に、私たち一人一人に互いに謙遜を身につけるよう語っているのです。で、私たちは謙遜と言われると、賜物が与えられていても自分は何もできないかのように、大したことはできないかのように言ったり振る舞ったりすることだと思いがちです。日本ではこのような謙遜が美徳であるとすら考えられています。しかし互いに謙遜を身につけるとは、私たちが互いに、いえいえ自分は大したことはできませんので、つまらないものなのでと言い合うことではありません。ペトロが言う謙遜とは、自分に与えられている賜物を隠して振る舞うことではなく、神に対して謙遜であることです。神に対してへり下って生きることです。で、ここでペトロは、互いに謙遜を身につけるのは、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからだと語ります。で、これは本日共にお読みした旧約聖書箴言33章34節の御言葉、主は不尊なものをあざけり、へり下る人に恵みを賜るの引用です。高慢なものとは神に対して高慢なものであり、謙遜なものとは神に対して謙遜なもの、神に対してへり下って生きるものであり、神の前に 自分を低くして生きるものです。この神の前にへり下り、自分を低くして生きることこそ、主イエスが残してくださった模範に違いありません。主イエスキリストは神の子であり、ご自身が神であったにもかかわらず、ご自身を低くして私たちと同じ人となってくださり、神の御心に従って十字架で死なれ、黄泉にまで下ってくださいました。キリストは神の前に徹底的にへり下って生きられたのです。とことん低くなってくださったのです。このキリストの足跡に続き、私たちも神の前にへり下って生きるのです。神に対してへり下って生きることによってこそ、私たちは互いにへり下って生きることができるようになるのです。6節では、神に対してへり下り、互いにへり下って生きる私たちに与えられている約束がこのように言われています。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。かの時とは、主イエスキリストが再びこの世に来られる時、救いの完成の時です。私たちと同じ人となってくださり、十字架で死なれ、黄泉に下るまで徹底的に低くなられたキリストを神は復活させ、天に上げることによって高くしてくださいました。このキリストに結ばれ、このキリストの足跡に続いて、互いにへり下って生きる私たちを、神は世の終わりに必ず高くしてくださり、救いの完成に預からせてくださり、復活と永遠の命に預からせてくださるのです。この手紙が書かれた時代がそうであったように、今私たちの教会も危機の中にあります。その中で私たちに何よりも求められていることは、神に対してへり下り、互いにへり下って生きることです。私たちが互いにへり下って生きるところにこそ、主イエスキリストを中心とした本当の交わりが与えられていきます。危機の中にあっても、互いに謙遜を身につけ、互いにへり下って生きることによって、私たちはキリストを土台とした教会を立て上げていくことができるのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。あなたは危機の中にある小アジアの教会に制度を備えてくださり、長老を立ててくださいました。危機の中にあるからこそ、教会が制度を持ち、教会員の先頭に立つ長老が立てられたことを示され感謝いたします。今私たちの教会も、また日本の教会も危機に直面しています。どうか私たちがこの危機に向き合っていくことができますよう支えてください。とりわけ私たちの先頭に立つ長老一人一人を導き支えてください。何よりも自分自身の力によってではなく、ペトロがそうであったように、主イエスの愛によって生かされることを通して、神の羊の群れを牧していけますように。長老だけでなく、すべてのキリスト者に、私たち一人一人に、互いに謙遜を身につけなさい、互いにへり下っていきなさいと御言葉は告げています。主イエスキリストは神の子であるにもかかわらず、私たちと同じ人となってくださり、十字架で死んでくださり、黄泉にまで下ってくださり、神に対して徹底的に低くなられました。このキリストの足跡に続き、神に対してへり下って生きることを通して、私たちが互いにへり下って生きることができるよう導いてください。危機の中にあった私たちが互いにへり下って生きることを通して、主イエスキリストを中心とした誠の交わりを与えていってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌542番の1節2